ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールの宛先は786@lovet.co.jp まで、タイトルをピンクカルカルにして送っていただけたらと思います。下ネタ、普通オタ、など気軽に送っていただけたらと思います。はい、というわけで今日もね、始まりましたけども、メールいただきました、ありがとうございます。ラジオネーム紅のチャーシュー麺、ああチャーシューになっちゃったのかな、紅のチャーシュー麺からいただきました、ありがとうございます。カルカルさんこんばんは。こんばんは、初投稿です。ポッドキャストでいつも楽しく拝聴しております。最近お腹の調子が緩いのですが、調子を整える良い方法はありませんでしょうか。そっち系の趣味はないので困っています。どっち系、よろしくお願いします、ということでね。まあでも僕医者じゃないからさ、痛みが取れなければ病院行けよ、うん、ね、今日本編の方でも、これをね、言いましたけどもね、ちょうど言うチャンスになってよかった。あ、でもまあ痛いとは書いてないけどね、うん、お腹が緩いと、うん、僕もね、すごく下痢をしやすいタイプでね、うん、昼とかになると困っちゃうよね、あれ、うん、どうしたものか。男っていうのはさ、昔からなんか、大が苦手だよね、大きい方が。なんか小学校の頃とかさ、大でトイレ行くとさ、なんかうんこってあだ名つけられたりするから嫌でさ、どうしても学校じゃトイレに行きたくなかったっていうのがあったけどさ、その関係でか知らないけど、大人になっても結構それを引きずってるよね。なんだろうあれ、おしっこは立ってするじゃないですか。だから男は、やっぱおしっこの回数が多いからね、男も女も、まあ、人間は多分そうだと思うんだけどね、それで、おしっこは立ってするから、トイレに行くイコールおしっこじゃないですか。で、男の場合立ってするからさ、座る面倒くささがないんだろうね、うん、便器も外にあって小さくてね、簡単だし、それでおしっこをする手軽さから考えると、ちょっと個室に入ってズボンを脱いで座るっていうのがちょっとめんどくさいっていうのもあるんじゃないかなって思うんだよね。そのめんどくささもあるし、あと外でなかなかうんこをするのに慣れていないみたいなさ、お食事中の方すいませんね、うん、まあそういうね、台をするのに慣れていないみたいなことがねあるんじゃないかなっていうのを思いますけどもね。だから僕はどうしてもね、外で、トイレ行きたくないわけですね、台の方では。で、しかも下痢とかになるとさ、なんかね、なんかバッと出るから嫌なんだよね、うん、下痢もなるべく家でしたいなって、するならしたいなって思いますけどもね。うん、なんか有効に使える方法ないのかな、うん、下痢ってさ、もう汚い話でごめんなさいね、勢いがいいからさ、あっこにさ、なんかなんだろうな、あ、そうだ、ウォシュレットあるじゃないですか。ウォシュレットってノズルがビーって出てくるよね、うん、あれプラスなんかね、こう水車みたいなやつをつけてさ、で、下痢の時だけさ、下痢ボタンペッて押すとさ、そのウォシュレットとは違うノズル的なもんでさ、その水車みたいのが、ウィーンってちっちゃい水車みたいのが出てきてさ、で、下痢をするとさ、その水車がグイーンって勢いよく回って、その便座をあったかくする発電をしてくれるみたいなね、エコだな、エコなことを思いついちゃった。 うん、ね、発電、ゲリ発電みたいなさ、ことやるといいんじゃないの？そうすればさ、お腹も痛くなくなるしさ、エコだし、なんかね、男の人も喜んでこうトイレ行けるようになるんじゃないかなと思うけど、そのノズル汚そうだな。ね、まあ困っちゃいますけどもね。痛みが取れなければ病院行けよ。あの行けよの後の小さいつがポイントですけどもね。というわけでね、いかがでしょうか。あのまあそっち系の趣味はなくても、そういうね、便器の中のこう発電機をね、開発するとね、みんなに喜んでもらえないかな、ということです。紅のチャーシュー麺、またよかったらメールちょうだい。さあそれでは、ももクロニュース、桃色クローバー Z 関連情報を、お届けするコーナーですけどもね、ももクロニュース、新曲五運が初登場2位スタート。アイドルグループ桃色クローバー Z の最新シングル五運、11月6日発売が、発売最初の週で 7.8 万枚を売り上げ、集計期間11月4日から10日の、11月18日付のオリコン週間シングルランキングで初登場2位を獲得しました。ももクロにとってシングルのトップ10入りは通算11作目、またランキング2位はさらば愛しき悲しみたちよに並ぶシングルの自己最高位タイ記録となりました。そして最初の週での売上枚数 7.8 万枚はさらば愛しき悲しみたちよが記録した 7.4 万枚を上回り自己最高となっています。五運はももクロにとっておよそ1年ぶりのシングル。カップリング曲いつか君がの作詞作曲を美和さんが手掛けていることでも話題を呼んでいます。ちなみに1位はドラマで親子を演じるカトゥーンの、亀梨和也さんと安全地帯の、玉木浩二さんによる期間限定ユニットほったけバンドの、最初にして最後のシングルさよならありがとうでした。そして2位はももクロで、3位は、キュートの都会の一人暮らし、愛ってもっと斬新でしたでした。はい、ということでね、今日も最後にね、あの本編の方で、ももクロの五運を流しましたけどもね、まあ、何度も何度も聞くとさ、どこを誰が歌ってるかっていうのは分かってくるけどさ、僕ももクロ好きじゃないですか。で、こう何度も何度も聞く前からこう初めて聞いて、こうボケーっと聞いてるだけでどこを誰が歌ってるか分かるようになってくるね。あれ不思議だね。あ、しおりん来たとかさ、なんかあれ不思議だなと思いますけどもね。なかなかね、興味ないともう全然どこを誰とか、もう誰すらも全く分かんないからね。なんだけどこうやって分かってくるもんですね。はい、続きましては、ロッテ桃色クローバー Z ももクロマンチョコを西日本で発売。ロッテは桃色クローバー Z ももクロマンチョコを11月12日から西日本のコンビニエンスストア駅売店限定で発売開始しました。9月3日に東日本限定で発売した桃色クローバー Z ももクロマンチョコは、当初予想していた販売出荷数量を大幅に上回るスピードで出荷されたといいます。消費者からも非常に大きな反響を得たことから、11月12日からついに西日本で発売することになりました。ももクロマンオリジナルシールはヒット曲 Z 伝説終わりなき革命などのコスチュームを着たデザインなど20種類、メンバーの表情やコスチュームの細部にまでこだわったデザインとなっているそうです。さらにシークレットシール2種類があり、バリエーション豊富なラインナップです。シール裏面では各メンバーのプロフィールやビックリマン風にアレンジされた オリジナルのももクロエピソードを紹介しているということです。はい、買ってきたんですね。はい、4つ買ってきたんですよ。あのさ、まあ、ビックリマンチョコだけどさ、ももクロマンチョコ、ビックリマンチョコ自体もう買うの久しぶりなんだけどさ、うん、ビックリマンチョコもももクロマンチョコも値段って一緒なの？高くない？昔なんか50円ぐらいだった気がしたんだけどさ、1個105円だったかな、まあ、100円ぐらいしてさ、なんか価格までビックリマンだなと思ってさ、うまいこと言ったな、あんまうまくないな、というわけでね、今日4つ買ってきてね、で1個ね、ディレクターがももクロ好きなんでね、あげたんですよ。で、まあ、番組前にあげてね、あげたらね、まあ、僕はこう番組で開けようと思ったからね、まだ開いてないんですけども、1個開けてね、開けたらね、しおりんが出てきましてね、でディレクターもね、僕がしおりん好きって知ってるからね、うん、あげますよっていうことでね、くれました。はい、あげたものなのにくれました。うん、その代わり、この3つの中でなんか出てきたらあげるからねということでね、うん、ね、どんなオタクなんだろうね、うん、オタクトークなんだろうね。これをさ、またラビットのさ、このラジオのさ、女性、他の女性パーソナリティにね、シールだけ見せたんですよ。これ出たんですよって言ってね、見せたらね、は？何それってね、うん、これ私、これ地面落ちてったら捨てちゃうと思うよって言ってね、言われてしまいましたけどもね、それ何珍しいのって言われたんだけどね、うん、珍しくはないんじゃないって言ってね、言っておきましたけどもね、うん、ももクロマンシール、このしおりんのやつね、裏側にね、ナンバー12、さらば愛しき悲しみたちよ玉井しおりと書いてありますね、1995年6月4日生まれ、神奈川県出身の A 型、ニックネームはしおりん、メンバーカラーはイエロー、ももクロ1の大食いとなっておりますけどもね。はい、それではこれをね、ミキサーの上に置きまして、それでは続いて開けてみたいと思います。よいしょ、さあシール、シールシールはどこかな、ここにございましたね。お、レニちゃんですね、無限レニというね、紫色のシールが出てまいりました。はい、ロッテももクロマンシールナンバー10、猛烈宇宙交響曲第7楽章無限の愛、無限レニ、秘技幽体離脱で、銀河の遥か彼方にももクロの未来発見、爆発力ある最強変顔が、霊界地球宇宙をつなぐキーとなるということでね、書かれておりますけどもね、どれが欲しいんだろうな、ディレクター。これをまたミキサーの上に置きまして、後でお菓子食べなきゃな。そして、続きまして開けます。あ、これ上をこう開いた方がうまく開けれるのかな、よいしょ。ただいまこの番組では、ももクロマンチョコを開けて中のシールを確認するという作業を行っております。はい、シールを取り出しまして、お、なんか結構ねばらけていい感じじゃない。緑色、有安桃香、うん、ももクロマンシールナンバー14、さらば愛しき悲しみたちよ、有安桃香、1995年3月15日生まれ、埼玉県出身の A 型、ニックネームは桃香、メンバーカラーはグリーン、スプーン曲げが得意ということでございます。これをお菓子のカスはちゃんと落としてからミキサーの上に並べます。そして最後の1個開けますよ。これね、 パッケージのね上とまあ上下が緑色のものと上下が、水色のものがあるんですけども、これどういう違いなんだろう。まあいいや、それではこれを最後、これ水色の方ですね、よいしょ、開けまして、この中からシールを取り出します。よいしょ、おーすーごい、ピンクアーリン、無限アーリン、ももクロマンシールナンバー8、猛烈宇宙交響曲第7楽章無限の愛無限アーリン。みんなに愛されるアーリンはももクロのアイドル、混沌の宇宙も未来もラブリーパワー一挙放射で、全て丸く収まるとかっていうことがね、書かれておりますけどもね、これもお菓子のカスを払いまして、このミキサーに並べます、という感じになっておりますけどもね、はい、楽しかった。これはねなかなか開けるのが楽しいですよね。これちょっと写真撮って Facebook に上げとこうかな。 Facebook か、まあどっかわかんないけど、という感じでございますけどもね、はい、どうしよっかな、わいせつニュースいこうかな。わいせつニュース、女子大生の胸背後から抱きつき触った男、逃走したけど通行人3人が確保。女子大生の胸などを触ったとして滋賀県警大津署は10日、強制わいせつの疑いで大津市の電気工見習いの20歳の男を現行犯逮捕しました。男は覚えていないと容疑を否認しているといいます。逮捕容疑は10日午前1時半ごろ、路上で歩いていた市内の女子大生に背後から抱きつき胸などを触ったとしています。近くを歩いていた男性3人が悲鳴を聞いて駆けつけ、走って逃げる男を発見、追いかけて取り押さえたといいます。女子大生に怪我はありませんでした、ということで、夜道怖いね、夜中ね、女性の皆さんも気をつけてね、このね変態の方が悪いんだけどさ、続きまして、電車内で女子高生触った、大阪市職員現行犯逮捕。通勤電車で女子高生の下半身を触ったとして大阪府警大淀署は11日、府迷惑防止条例違反で大阪市総務局 IT 統括課職員の26歳の男を現行犯逮捕したと発表しました。男は容疑を認めているといいます。逮捕容疑は同日午前7時45分から8時ごろ、地下鉄の電車内で私立高校1年の16歳の女子生徒の下半身を下着の上から触ったとしています。女子高生が痴漢ですと声を出し、近くにいた男性会社員が取り押さえました、ということですね。はい、痴漢はダメです。続きまして、舐めた唾液から強制わいせつで逮捕。女性を駐車場に連れ込みわいせつな行為をしたとして京都府警南署は12日、強制わいせつの疑いで京都市南区の会社員の男46歳を逮捕しました。男は容疑を認めています。逮捕容疑は7月8日午後8時ごろからおよそ30分間商業施設の駐車場で31歳の女性の胸や下半身などを服の上から触ったり顔などを舐めたりしたといいます。気持ち悪い。警察によりますと男は帰宅途中の女性の前に立ちはだかり駐車場に連れ込んで犯行を行いました。直後に女性が警察に申告、女性を舐めた際の唾液から検出された DNA などから男が浮上したということです。これ DNA でこの男って分かったっていうことは、この男が怪しいんじゃないかっていう男からまた新たに DNA なんか何らかの形で採取して、合わせたのかもしれないけど、まあ、こう以前もこういう犯行をしてたかもしれないし、続きまして、女子生徒へのわいせつ行為スマホで撮影した男を再逮捕。 埼玉県警子ども女性安全対策課と東松山署は11日、児童ポルノ法違反の疑いで川越市の会社員の男38歳を再逮捕しました。男は10月22日に他の公然わいせつの疑いで逮捕されています。再逮捕容疑は4月14日、神奈川県内のホテルで、同県内の高校に通う女子生徒当時17歳にわいせつな行為をした状況をスマートフォンで撮影し、児童ポルノを製造した疑い。警察によりますと、男はインターネットの交流サイトで、女子生徒と知り合い数回会っていたといいます。男は撮影して自分で楽しもうと思ったと容疑を認めているということです。はい、変態ですね。続きまして、日ハムの二軍マネージャーの男、強姦などの容疑。元プロ野球選手で現在日本ハムファイターズの二軍マネージャーの男が路上で女性に乱暴するなどした疑いで逮捕されました。強姦などの容疑で逮捕されたのはプロ野球北海道日本ハムファイターズの元投手で現在二軍マネージャーをしている29歳の男です。男は今年6月下旬の夜、千葉県船橋市の路上で歩いていた女性を乱暴するなどした疑いが持たれています。男は早稲田大学で左のエースとして活躍し、キャプテンを務め2007年日本ハムに入団し、昨年シーズン終了後に戦力外通告を受け、今年から二軍マネージャーをしていたということです。それからもう一個スポーツ系ですね。長野五輪代表コーチ逮捕。就寝中の女性の胸を触ったなどとして北海道警富良野署は13日、準強制わいせつ容疑で富良野市の自営業の男51歳を逮捕しました。男は1998年長野オリンピックのバイアスロン日本代表コーチでした。男は容疑を認めているといいます。逮捕容疑は8月25日未明、男の自宅で就寝中だった大学生の女性21歳の下着を外し、胸を触るなどのわいせつな行為をした疑いだということです。どういうこと？なんでこの男の自宅で寝ていた大学生の女性が寝ていたのかな。ああ、コーチしてる教え子とかかな。ねえ。変態には皆さんお気をつけください。はい。というわけでね、今日もお届けしてきましたけどもね、ミキサーの上にはしおりん、れにちゃん、ももか、あーりん並んでおりますけどもね、かなこがおりません。もう一個買ってくればよかったな。この引きの良さというか、全部違うね、メンバーが出たっていうことは、もう一個買ってればね、赤色が出たかもしれませんけどもね。痛みが取れなければ病院行けよ。なんかだんだん似てきたような気がするな、ボルタレンね。痛みが取れなければ病院行けよ。あの CM いいよね。最近ね、僕ね、ミスタードーナツ、ミスドアールじゃないですか。あそこのね、生チョコリングパイが好きなんですよね。で、生チョコリングパイだけが好きなわけじゃないんだよね。ね、ドーナツいろいろ美味しいけどさ、生チョコリングパイと、あそこのね、ミスドオリジナルローストコーヒー、ホットコーヒーありますけどもね、あのセットで食べるとね、で、普通にこう食べて、で、飲んでじゃないんですよね。ちょっとね、これ食べ方にコツがありましてですね、こう生チョコリングパイをこう口に含むじゃないですか。で、こう食べるじゃないですか。で、食べて飲み込むよりちょっと前ぐらいの状態、ほんの少し前、飲み込むほんの少し前ぐらいのタイミングで、コーヒーをブラックでね、 ぐわーって飲むんですよ。そうするとね、こう、なんだろう、この生チョコリングパイのこう甘みとコーヒーの苦みがね、こう苦みが甘みをこう包み込むような感じで、もう何とも言えないこの香ばしさとほろ苦さと、なんかもうすごい美味しいんだよね。これね、ぜひ、やってみてください。カルカヤサトシでした。